第一ヨハネの4章の10節ご一緒に読みたいと思います。3、はい、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。今朝私たちはこの箇所を通して、ここに愛がある、ここに愛があるというテーマで学んでいきましょう。予約の取れない伝説の家政婦と呼ばれているタサン・シマさんという女性がいらっしゃいます。彼女はよその家に行って冷蔵庫を開けて数分で15品の料理がイメージできるそうです。さらには3時間で1週間分の料理を作ることができるそうです。先ほど言いましたように、私は焼きそばくらいしか作れませんけども、すごいですね。もう一瞬で15品が思い浮かぶ、もうそれだけの引き出しがあるということですけども、彼女はフレンチも、そして和食も洋食も中華も、そしてデザートも作ることができ、600ものバリエーションを持っていらっしゃるそうなんですね。今まで1500軒の家をずっと回っていかれて、そしてたくさんの料理を作ってくるということをしてこられました。どうしてそのようにできるのかというと、彼女は小さい時からお母さんに愛されて、そしてお母さんが小さい時にもう包丁を使えるように訓練をしてくれたらしいんですね。ですから彼女は作ることも大好きだし、食べることも大好きで、そしてこの料理を通して人々を幸せにしたいという、そんな強い願い、熱い思いを持っておられるからなんですね。同じように神様は私たちのことを誰よりも愛しておられます。誰よりも私たちを幸せにしたいと願っておられるお方です。そしてその神様の方から、ここに愛がある、愛はここにあると示してくださっているわけですね。神様がここにあると言われている愛について、私たちは共に学んでいきたい、そのように願います。まず聖書は、愛というのは神様から出たものだということを教えています。7節を見るとこうあります。愛は神から出ているのです。愛は愛の神様から出たものである、このように聖書は教えているんですね。別の箇所では、なぜなら神は愛だから、神様は愛そのものなんですね。神様の存在自体が愛の塊なんですね。その愛の神様から愛が出ている。ですから神様を知らずして私たちは愛を知ることはできないんですね。神様を知る人は愛を知ることができるんですね。私たちクリスチャンというのは、この愛の神様から出た者たちなんですね。2箇所見たいと思います。4節、子供たちよ、あなた方は神から出たものです。7節にはこうあります。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。私たちクリスチャンというのは神から生まれた存在なんだ。愛のある神様、愛の神様から私は生まれました。前回私たちは神の子供ですと学ぶことができました。 信仰によって私たちは神の子供になることができたわけですね。そして私たちは愛の神から生まれた存在なんだ。だから私たちはこの神様によって神様を知るものとなりました。ですから神様を知ればもっともっと愛を知ることができるわけですね。神様の愛を私たちは学ぶことができるわけです。イエス様は言われました。私から学びなさい。イエス様を知る人は、イエス様から多くのことを学ぶことができます。愛も愛の神様から学ぶことができるわけですね。エーリヒ・フロムという心理学者がいますけれども、このフロムさんという人が、愛というのは先天的に備わっているものではなくて、それは学習して学ぶものだというふうに教えています。愛というのは知るために訓練が必要なんだと語っていらっしゃるわけですね。つまり私たちはもともと愛のある人間ではなくて、もともと愛を持っているわけではなくって、実は愛の神様から学び、愛の神様を通して私たちは愛について知ることができ、訓練を通してもっともっと愛を知ることができるようになっていくんだ。このように聖書が私たちに教えてくれているわけです。あやちゃんというのは、赤ちゃんが大好きなんですね。で、赤ちゃんの抱き方を知ってるんです。ノア君という生まれてまだね、数ヶ月の子供を彼女に抱きたいというので預けてみると、本当に大切にこうやって預かって、本当に愛しそうに大切に取り扱うわけですね。なぜあやちゃんはそのように赤ちゃんを大切に愛おしく扱うことができるのか。それは両親から愛されているからなんですね。あやちゃん自身が愛されて育ってきたからなんですね。いつも愛をお父さんからお母さんから注がれて、そして自分もいつの間にか赤ちゃんを、小さな子供たちを大切にするということを学んできているわけですね。先日、本当にまだわずか5歳の小さな子供が餓死をしてしまった。お母さんがいないわけじゃない。親がいるのにもかかわらず、この今の時代に餓死をするという現実は、この私たちの今のこの時代にニュースとして流されたわけですね。多くの人々はそのニュースを聞いたときに心を痛めたんですね。どうして？本当に10ヶ月お母さんの中で育まれて、そして待ち望まれて生まれたにもかかわらず食べるものが与えられないで餓死をしてしまう。愛が学ばれていないから、愛するということを親が、周りの人たちが学んでいないという悲劇です。私たち一人一人は愛するものと変えられたんですね。それは愛の神様を信じることによって、愛の神様の愛を通して私たちは愛するものに変えられたんですね。だから私たちはもっともっと、自分にも愛があるじゃないんですね。愛のないことを認めながら、もっともっと愛の神様から愛について学び、愛を表すものになりたい。そのように願います。8節。愛のないものに神はわかりません。なぜなら神は愛だから。 私たちの信じている神様は愛の神様です。この愛の神様から私たちは生まれたことを感謝しましょう。さらには愛の神様は一人子を使わされたと聖書は教えます。愛の神様は一人子を使わされた。9節、神はその一人子を使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。神様は自分の一人子を使わすことを通して私たちに愛を示してくださった。愛そのものである神様が一人子イエス様を私たちのこの地上に送ることを通して愛を明らかにしたと聖書は教えているわけです。これは神様から愛が発信されているんだということを教える御言葉でもあるんです。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様の方から、神様から愛を表してくださった。イエス様をこの地上に使わすことを通して表してくださった。ではなぜ神様は一人子をこの地上に使わせてくださったのか。聖書はなだめの供え物としてと教えています。十節をもう一度お読みいたします。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。私たちの方から神様を愛したんじゃないんですね。私たちの方から神様を選んで神様を愛し始めたわけではないんです。聖書は言います。神の方から、神がまず私たちを愛してくださった。それはなだめの供え物として御子を使わすため。なだめの供え物というのは、これは分かりやすく言うと、神は怒っているということです。何に怒っているんでしょうか。私たち人間の罪に怒っておられる。神によって作られたのに自分の欲望に従い、自分の感情に従い、自分の思いに従って神を信じない、神を認めない、神に背を向けて自分の思い通りに生きている。時には神を否定して、人間が全ての力を持っているかのように高慢になる。そのような罪に対して神は怒っていらっしゃる。その怒りを鎮めるために神は、神の方から、本当は私たちの方から神になだめの供え物をしなければならないんですね。でも神の方から御子を使わされた。なだめの供え物として御子を使わされた。ここに愛があるのです。私も時々ですね、家内をがっかりさせてしまうことがあって、家内をなだめるために時々甘いお菓子を買ってきてプレゼントすることがあります。大体わかるんですね。もうそれはなだめの供え物として増えているものだということがわかるわけですね。まあ人間は大体そんなぐらいですよね。自分の悪いことがわかって、そして何とか 許してもらうためにお菓子を買ってきてプレゼントをする。でも、そうじゃないんです。罪に怒っておられる神様が、神様の方から御子を使わされた。ここに神の愛が表されている。ここに神の愛がある。私たちは本当に神を通して本物の愛を知ることができるわけです。ですから、愛というものは、待つものじゃなくって、自分から表すものなんです。自分から行動するものなんですね。先週娘から、メールがありました。お母さん、今晩の夕食私が作るから、というメールでした。家に帰ってみると、そこには美味しいごちそうがたくさん並べられていました。本当に一つのことですけれども、忙しい働きの中で、また帰ってまたそこで作らなければならない家内にとっては、少しほっとすることのできる、そのようなメールでした。もうそこには美味しいごちそうが並べられて、そこに座って食べるだけでいい。私たちは自分の方から愛を表すことができるんですね。自分の方から愛を表していくときに、私たちはその愛を共に喜ぶことができるわけです。神様は私たちに神の方から愛してくださって、神の方から愛を表してくださって、本来私たちが負わなければならない罪の罰を一人子イエス様が代わりに受けてくださった。ここに愛がある。これこそ愛を示す神の愛の象徴なんですね。私たちはそんな愛によって愛されるものとなったこと、愛するものとされたことを喜び感謝をしたい、そのように願います。ここに愛がある。それは互いに愛し合うところ、お互いに愛し合うところにこそ愛があると聖書は教えます。12節を見てください。12節をご一緒に声を合わせて読みましょう。3、はい。いまだかつて誰も神を見たものはありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。神様は聖書を通してお互いに愛し合うところにこそ愛があると教えておられるんですね。信仰によって神の子供とされた私たちが、愛の神様によって愛された私が、私たち一人一人がお互いに愛し合うところにこそ愛がある。いまだかつて神を見た者は一人もいません。実際に神様をこの目で見てないかもしれません。見ていません。でも私たちが、愛されている者たちがお互いに愛し合うときに、もうそこに神様を見たのと同じような愛が、神の愛が私たちを通して表されるんだということを教えているわけです。では互いに愛し合うとはどのようにすることか。まず互いにという言葉に注目したいと思います。互いにというのは、これは同じ立場、同じ状況にある私たちを指す言葉なんです。私たちはお互いに罪人でした。お互いに 神様に背を向けて自分勝手に生きている神に怒りを受けるべき存在でした。けれども、そんな私たちが一人子イエス様を信じて救われて神の子供とされたんです。でも、未だに私たちの中には愛が足りなくて、本当に愛を表すことが下手で苦手で、自分のことはよく愛しますけど、人のことを愛することができにくいものであるわけですね。でも、そんな弱さを持った私たちが、お互いに、これは一方的にじゃないんですね。どちらもなんですね。親子の愛も、そして夫婦の愛も、兄弟姉妹の愛も、お互いに愛し合うときに愛が成立するんです。片方だけじゃないです。互いに。私たちが本当にお一人お一人、兄弟姉妹たちを愛するときに、そして愛することを返すときに、お互いに私たちは神の愛を確かめ合うことができると聖書は教えているわけです。私たちが互いに愛し合うとき、そこには必ず喜びが生まれます。そしてそこには平和が起こります。そしてその場所は愛に包まれた、本当に雰囲気の良い場所になるわけです。神様は私たちが互いに愛し合うことを願っておられる。そしてその互いの愛を表すことを願っておられる。自分自身を見るときに、本当に愛しにくい人間だなというのがつくづくわかるんですね。自分の心の中にある思いとか、自分のもうちょっとしたことでカッとなったり、ちょっとしたことでイライラしたり、ちょっとしたことでもう嫌いと思ってしまうような、そんな私自身の姿を私は知ってるんです。愛しにくい人間なんです。でもそんなものを神様は神の方から愛してくださった、愛を受けることができた、だから私も他の人たちをお互いに愛し合うことができるんです。さらに、互いに愛し合いなさいというのはキリストから来たものです。キリストからの命令なんです。聖書はこのように教えています。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。神様が神に愛された私たちに一つの命令を与えられた。イエス様ご自身が直接に私たちに命令を与えられた。それが互いに愛し合うことなんですね。お一人お一人は共に今礼拝している一人一人を愛しているでしょうか。共に教会のメンバーとされた一人一人を愛していらっしゃるでしょうか。私たち一人一人が兄弟姉妹たちを愛するというのは、キリストご自身が私たちに命じられたことであることを覚えたいと思います。もし私たちが神に愛されているにもかかわらず兄弟を憎むとしたら、それは自分を偽り者とすることだと聖書は教えています。誰も私たちは自分を嘘つきにしたくないんですね。偽り者にしたくないんですね。神様を愛しますと言いながら、あの兄弟は許せない、あの姉妹は許せない、あの人のあんなところを私はいいと思わないということは、それは愛するという命令には従えていない姿であるわけです。聖書は ヘブル書のところでこのようなことを教えています。ヘブル書の13章の1節から3節を少しお読みしたいと思います。ヘブル書の13章の1節から3節。兄弟愛をいつも持っていなさい。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしました。牢につながれている人々を自分も牢にいる気持ちで思いやり、また自分も肉体を持っているのですから苦しめられている人々を思いやりなさい。兄弟愛をいつも持っていなさい。これが神の命令なんですね。兄弟愛をいつも持ち続けなさい。アブラハムのところにある人たちが訪ねてきました。その二人は実はイエス様と御使いだったと想像することができます。イエス様と御使いがアブラハムの家に訪ねてきたときに、アブラハムはそれが主であることを知らずに、御使いであることを知らずに、彼らの足を洗って、そして彼らに水を差し上げて、そして彼らのために食事を用意して、日陰で休んでください。と、その旅人を本当に心から、全く初めて会った、見ず知らずのその人々のために、そのようにした。創世記の18章にそのようなことが記されているんですね。アブラハムはその人々から一つの素晴らしい祝福の約束をいただいたんですね。それがあなたの妻サラは子供を産みますという約束でした。高齢の妻が、そして自分ももう100歳を迎えようとしているその自分に子供が与えられる。その祝福の約束は実現したわけですね。ここでヤコブのヘブルの手紙に記されている人、旅人をもてなす人というのはアブラハムのことを示しているんですね。私たちはこの目で見える兄弟姉妹たちを愛さないで、どうして見ず知らずの人を本当に心からもてなしたり、心から愛したり、愛を表したりすることができるでしょうか。まず目に見える、私たちが目で確認をすることのできるお一人お一人を心から愛する愛を持つとき、神様の愛が私を通して表される、互いに愛し合うところを通して表されていく、それが神様の約束の意味なんですね。有名なコーリー・テン・ブーンという女性がいました。彼女はユダヤ人たちがドイツのナチスから迫害を受けていく中で、常に自分の家に7人の人、7人のユダヤ人たちをかくまい続けるという、まあ、そういうことをしてきました。お父さんは時計店を営む人で、2階にはいつも誰が来てもいいように人々を歓迎するための部屋をわざわざ用意しておられたそうなんですね。もう血眼になってユダヤ人たちを見つけて、そして捕らえて、そしてホロコースト、あの収容所に連れていくということをしていた、その働きとは全く違う働き、自分も捕まるかもしれない、自分も同じ状況になるかもしれない、 そのことを分かりながら、彼女のお父さんも彼女自身もその働きを常にやり続け、800人のユダヤ人を助けたと言われています。彼女は自らのその経験を私の隠れ場という本に書き記しました。ぜひ短い本なので皆さんも機会があれば読んでくださったらいいと思います。彼女は本当にもういつもいつ見つかってもおかしくない、そんな状況の中で常に緊張と戦いながらユダヤ人たちの命を守り続ける働きをしてきました。その彼女がこんなことを言っています。私は隣人の聖書です。私は読まれているのです。今日は家で、明日は通りで、それは親戚かもしれないし、友人かもしれない。それともただのちょっとした知人かも。もしかしたらその人は私の名前など知らないかもしれない。でも私を呼んでいるのです。私は隣人の聖書です。イエス様を信じて救われた私たちのことを私たちの周りの人は見ているんですね。私の生き方、私の使う言葉、私の仕事の仕方、私の態度、私がどのように生きているのかを見て、もし私たちが愛する神の命令に従って生きているならば、別に聖書を教えてあげなくても、その人は聖書を読んでいるのと同じことだと。そんな生き方があるんですね。そんな生き方ができるんですね。ただ日曜日のこの時間に神様の御言葉を読んでその通りだと思うだけではなくって、毎日毎日その一瞬一瞬を神の御言葉の通りに生きていくときに、まるで聖書のように、隣人の聖書のように生きることができる、その時人々は神の愛を知ります。家族も親戚も知人も私たちを知らない人まで神を知る、愛の神を知るようになる。私たち一人一人はそのような本当に命令を、素晴らしい命令をキリストから受けていることを感謝しましょう。もう一つ、聖書は彼女を通してこのようなことを知ることができます。愛はそれを封じ込めるいかなる壁よりも大きいのです。実際彼女は、彼女自身もホロコーストに捕らえられた人の一人でした。ユダヤ人をかくまったことによって彼女自身も本当にあの大きな痛み苦しみを経験することになりました。でも彼女のイエス様に対する愛は変わらなかったんですね。愛はどんな高い壁よりもそれを超えるものだ。それは彼女の確信でした。私たちはそんな愛を神様から受けています。ここに愛があるのです。